ラジオキーポイント。おはようございます、キースケです。
こんにちは、ゆわゆです。
こんばんは、猫兄です。
春といえば運動会なこの番組。この番組は3人がいろいろなことに全力投球で挑むリスナー参加型バラエティ番組です。まあいろいろなことといってもさすがにこの番組で運動会はできません。
伝わらないと思う。
ね、
う
ん。
伝わりにくいモノマネ。
よーい、どん、たったったった、音だけ聞こえるみたいなね。
わーみたいな。
うん。まあ、全然伝わんないんだけど。
3人で運動会すると実況する人いませんから。
いや、だから、その、2人が走って1人が実況みたいな。
あ、ぜはぜは言いながら実況するんじゃないんだ。
まあ、それでもいいけど、まあ、なんでこんな話をしてるかというと、まあ、今、うちらは東京にいるんだけど、うん、なぜかね、東京の小中学校とか高校とかは、春に運動会をやることが多くてね。
そうですね。
そうですね。う
ん、なんか、運動会といえば秋みたいな風潮があるにもかかわらず、なんか、うちらの周辺では春、
うん、
5月末、6月頭、そういったところに運動会をやるんで、
だね、
ちょうど運動会終わり頃なんだよね、今ね。
うん、だいたい、今週、先週、今週か来週ぐらいが、だいたい終わりぐらいですかね。
うん。まあそんなわけで運動会の思い出といえば、
うん、
俺は最上級生になって下級生を指導する立場みたいなそういう運動会だったんだけど、
あの、はい、
中学高校が一緒だったから6年間分ね。
あ、
うんうん、で最上級生の時に下級生をどうやって教えようみたいなことを、毎日運動会前の1週間毎日毎日ミスドで話し合って、
うん、
で指導する時間とかはちょっとお昼ご飯とかも食べられず、朝も早かったから朝ごはん食べられず、夕飯はドーナツ1個みたいな生活を1週間続けたら体重が5キロ落ちました。
そりゃね、
うん、
体重とともに体力なくなりそうなんですけど。
体力はね大丈夫だった。根性そこは
精神論
だ。若いってすげえ、
うん、若いってすごかったわ。あの頃はすごかった。
あ、うん、運動会の思い出ね、
なんかある。
どうしても6月にやるじゃないですか。
ある。
うちの中学校って必ずその、うん、オーナーだったりムカデだったり絶対に団結しなきゃいけないようなもの、
はいはいはいはいはい、
をやってて、なんでその6月以降の、
うん、
そのクラスとしてのそのいろんな人の交流っていうのが盛んになりますよね。
ああ、まあね、みんなで力を合わせてみたいな
っていうのがあるので、
それぞ運動会みたいな。
うちの学校だからすごい仲のいいクラスが多いですね。
へ
え、まあ、そういうのが目的みたいなところあるよね、
うん、
なんか運動会とか体育祭の、
まあね、
うん、そうですね。僕はね、あの中学の時の体育祭なんですけど、
うん、
3年だったかな、あのその実況とかそのいろんな係を生徒がやるんですけど、
うん、
僕その点数、
あ、点数表示
表示をやる係だったんですよ、
うん、
で確か3年の時のその体育祭で点数表示だったんですけど、もう最後の結果が分かっちゃうわけですよ。
あ、分かっちゃうよね。
そう、でそれまで自分のクラスが、
うん、
そのもう一個のクラスに負けてたんですよ。
お
で最後のなんか逆転できる競技みたいなのあるじゃないですか。
ある。
なんか大玉転がしとかみたいなやつで最後3点勝ったんですよ。
お
っていうのを先に知っちゃってるからすごいそわそわしてるんですよ、あの、
うん、
表示する掲示板みたいなところの上で、
うん、
そわそわしてて、あのその何点ですって言った瞬間の自分のクラスのメンバーがわーってなってるのを、あ、でも一緒に喜べないみたいな、すごいちょっとなんかいろんな複雑な気持ちになってたっていう最後の体育祭が、はいは
い、うん、まあもうそういう時はなんだろう、係としての自分の、そのクラスとしての自分じゃなくて係としての自分みたいな風に分けるしかないよね。
そう、全うするしかなかったんだけど、
うん、
最後の体育祭だし逆転だしみたいなので、すごいいろんななんか感動なんだけど、うん、なんか物寂しいみたいな、なんか、
まあね、それは点数表示係になっちゃった自分を恨むしかないよな。
そうそうそう、
うん、まあそういうわけでね、ウォーキングはまあ運動か、うん、ウォーキングしながら撮るっていうわけでもないけどね。ラジオキーポイントスタートでーす。
この番組はワイズラジオ制作委員会がお送りします。
え、しくわちゃんが妊娠？タケラジ
第一木曜配信。
あー、今年も就職できなかったな。タケラジ
第一木曜配信。
あれ、おかしいな、右ポケットに入れてたチャーシューがないぞ。タケラジ
第一木曜配信。
アコさん、なんか喋ってくださいよ。タケラジ
第一木曜配信。
だから喋れよ。
アコラオ。この番組は聞く人の日常を無駄遣いする番組です。ふつおた、むちゃぶり、小料理アコの料理ネタ、それからドジッコアコのコーナー、どしどしお便りお待ちしております。それから遊園地とか、もうこれからどっか行こう、みんなで行こうね。あ、海外とか。
ちょ待ってよ。
月2回目標配信です。
ラジオキーポイント。
あの最近、
うん、
すごい急になんですけど、うん、
急に、
うん、やりたいと思ったことがあって、
お
う、うん、あのなんていうかな、自炊。
自炊、あのなんか本を分解してインプリンターにかけて、プリンターじゃない、スキャナーにかけてとか、そっち
そういうのではなく、う
ん、なんとマニアックな方言っちゃったの
そうだよね、うん、俺も自分で話してて、あ、これ伝わるかなって結構気になったんだけど、うん、まあ置いとこう。
あの自分で炊く方ですね。
はいはいはい。
なんですけど、うん、あの僕あの言ったら実家なんですよ、
うん、
なので、まあ、親もいるし、言ったら、まあ、まあ兄弟とかもいるんですけど、
うん、
だから料理とかは親がやってくれてるっていうか、
まあそうだよね、まあ、普通実家だったらね、
そうね、一家の分の料理を作ってくれてるんですけど、
うん、
ここ最近なんでか分かんないですけど、自炊したいなと思って。
したいなって、
うん、
はいはいはい、
まあ、してるわけじゃなくね。
してないのか。
そう、
うん、したいのか。
そう、興味があるっていうことなんですけど、
はい、
なんていうかな、意外と物臭なところがあって
それでしたいんだ
だからその物臭な自分を改善するために自炊からだみたいなところがあって。
ああ、そういうことね。なるほどね。
なるほど。
で、そのまあ昔、ちょっと昔も何回かその自分で料理作ろうって思ったことあるんですけど、
うん、
そのたんびに母がいや違うでしょって言ってやっちゃうんですよ。
まあそりゃお母様は家族全員分の料理を作らなくちゃいけないので、それを全部任せるのはきついやね、
うん、
きついし口も出したくなるやね。
いや、まあその時は自分の分だけだったんで、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、だからあれなんですけど、多分自分の作る分まで心配してくれるっていうすごい優しい母さんだったんですけど、
おお、
うん、
なるほど。
ただもういい加減自分だけでなんか一品作りたいっていうのがあって、しかもそのなんていうかな、あのパスタ茹でるだけとかじゃなくて、
うん、
ちゃんとした一品料理みたいなのが作りたいなと思うようになって、最近いろいろ調べたりするんですけど、
はいはい、
なんか2人のおすすめの料理みたいなのってある？簡単にできるようでもいいし、
うん、
ちょっと手間がかかるけど美味しいっていうのでもいいし、
うん、あー、そうだな、手間かかるけど美味しいんであれば、ポークソテーはできないこともないかな。
おー、あー、ソテーは楽ですね。
うん、まあその豚肉の下味つけるのがちょっとめんどくさいんだけど、
うん、
豚肉軽く叩いて筋柔らかくして、で脂肪の部分切り込み入れて、そこだけ縮まないようにして、
うん、
多少塩とかで味付けして焼いて、トマトソースかけて出来上がりっていう。
あ、トマトソース、
トマトソースが一番作りやすいって聞いた。
あ、うん、確かにデミグラスよりは作りやすいと思います、
うん、ステーキいいね。
まあ多少手間かかるけど結構豪華的な感じでいいんじゃないのっていうのは、
うん、
ああ、
いいねいいね、
うん、そうですね。比較的、じゃあ比較的簡単なものだと天津飯なんてのは楽ですね。
天津飯なんだっけ、チャーハンにあんかけかけて卵かけんだっけ。
まあまあ言うたら中華オムレツですよ。
うん、
うん、
オムライスとかオムレツとかそんな感じですよ。とりあえずご飯をまず敷く器に敷いた上で、卵の、まあ、薄くちょっと膨らめに焼いたやつを上にかぶせてやれば、あんをかければ一応天津飯なんですけど、その、まあ、一般的なそのあんの味って、実はあの、麺つゆに片栗溶いて、
うん、
で、ちょっとまあ、水足して、薄めて、煮詰めてあんを作れば、大体その、いわゆる店で食える天津飯の味に近い何かができるんですよ。
おー、
まあ、でもそのあんは聞いたことある。
うん、で、まあ、卵もだからもう、フライパンにこう、3個ぐらい割って溶いたやつを流し込んだら、蓋しちゃって、1分ぐらいかな、中火でささっと焼くと意外とふっくら焼けるので、それをもうご飯の上に乗っけてあんをかけて天津飯。
はあ、
なるほどね。
っていうのを割とめんどくさい時に作りますね。
うん、なんか卵焼きみたいにさ、この返すみたいなことしなくていいから、
うん、
まあ楽っちゃ楽だよね。
でさっき俺はポークソテーなんて言ったんだけど、
うん、
結局一人でなんか自分用の料理を作るみたいな感じになったら、 うん、正直そんな手間のかかることやりたくないから、
うん、
もう米だけはあるから、はいはい、米炊いてで冷蔵庫の中あさってあるものを米と一緒に炒めてチャーハン毎回これだね。
ああ、まあ、手軽っちゃ手軽。
あの買う必要がないから、うん、何かを、
うん
うん、大抵なんか葉っぱものはあるからまあほぼレタスなんだけどレタスをバーン入れて冷蔵庫の中あさってキムチがあったらキムチバーン入れて、
うんうん、
なかったらソーセージかなんかをガーン入れて出来上がり。
ほう、まあ野菜と肉と何かあればとりあえずチャーハンですよ。
そうそうそうそう。だからなんだろう、そういう正直手間のかかるものは作ってません作ってません、めんどくさいんで。
なるほどね。まあ、手間かからないんだ。あとトマトソース系の瓶を買っとくと毎回言うけど楽です。
楽だね、トマトソースは何でも合うね、う
ん、なんかね何でもいけるみたいな感じだからね。
野菜混ぜてコンソメ入れて水入れりゃとりあえずスープです、
うん、まあそうだね。
まあそんな感じかな俺は。
はあ、はあ、
まあ味噌汁を夜に作り置きしとくと、あの一人暮らしの時は役に立ちますね。
味噌汁、
味噌汁夜に作っとくと朝温めるだけなんで、そのタンパク質取れるし野菜取れるしミネラル取れるしっていうんで、味噌汁をとりあえず夜に作っといて朝食べると、まあ10分ぐらいで外出れますよね。
なんかスープ関係だとなんか最近 CM でやってたけど、
うん、
夜コンソメスープ、
うん、
野菜たっぷりコンソメスープ作って、うん、朝はそれにルー出してカレーっていうのもできるよねみたいな。
おおすげえ、なるほど。
のは聞いたことある。
そういう風にいろいろアレンジ効くので、
うん、アレンジ効くのはやってみたいね。
スープは便利です。
うん、
カレー作るんだったらね、俺はアレンジとか何にも考えないでカレー 5,6 人前分一気にガーン作って、よしこれで5日分だみたいな
それはやります。
やると思う、間違いなく。う
ん、なんか困ったらやるかもしれない、
ね、冷蔵庫に入るギリギリの大きさで作ってで1日分だけよそって、
うん、
よしじゃああと冷蔵庫みたいな、
うん、
でそっから取り出して温めてかけて2日目、温めて3日目、温めて4日目。
スープがあるとあのパスタも結構いろんなアレンジが効くので、そのスープスパゲッティと呼ばれる分類のものが結構簡単に作れますね。
そうね、スパゲッティだと今すっごいやってみたいのは、
うん、
和風醤油のキノコのやつ。
あ、はいはいはい、
すんごいやってみたいんだよね。あの見た目がすごい美味しそうだし、うん、和風醤油すごい好きだから、うん、すごいやってみたいなと思うんだけど、まあバターとかだよね、
うん、
多分、うん、
バターをちょっと溶かして醤油かけてちょっとしたソースを作った上で茹で上げたのを絡めてやるともうできますね。和風系は、うん、
和風醤油、
あとはキノコ炒めてね、
キノコ炒めてっていうのをやると、まあそれなりに美味しいですし、個人的にはあのそこに松茸のお吸い物ってあるじゃないですか。
あるね、
あれ足すと美味しいです。
松茸のお吸い物って結構香りがいいからね、
風味っていうか、ね、
風味付けにすごくいいです、
ね、
あれは
意外と安いし、
意外と安いんです、うん、あれ。
いやちょっと想像したらちょっとお腹が減ってきました
はい、うん、まあなんだろう、和風のパスタで簡単なものといえば本当に簡単なものね、
うん、
茹でるでしょ、
うん、
盛り付けるでしょ、
うん、
あのお茶漬けの素をバッとかけてお湯をさっとかけると結構味が濃くて美味しいみたいな
あ、なんかでもこの番組で聞いたことあるかもしれない、
うん、
それ
一回行った
行ったよね、
一回行った、もう、う
ん、それもねやってみたいんだよね、うん、
結構味いいからおすすめ、
うん、手軽だし、うん、いいと思うね。
和風だよ、
うん、そうだね
間違いなく和風だよ、
うん、
まあそんな感じで、ね、料理の話をしてきたわけですけれども、で実際に作る、
多分作る
作る、
あの今のところ、
うん、
なんていうかな、その料理、
うん、
食材が揃えばとかみたいな話になっちゃうけど、
うん、
あったら多分作ると思うね。
あ、
うん、なんかすごいそれぐらい今なんか料理したい欲があって、
お、う
ん、自分でも不思議なぐらいある。
じゃあここはまずなんかなんだろう、抽選やってる商店街かなんかに行って、
ほう、
特等を当てて、
うん、
旅行をもらって親にいつもお疲れ様って旅行をあげて一人暮らしをしよう。そこからだ、
疑似一人暮らしをね。
別に母さんに口出ししないでって言えばいいだけの話じゃないの。
はい、そうです。
まあ誰もいないっていうのも必要だと思いますけど、
ね、そうね、
やる気としては、
うん、やる気としてはね。
はい、ということで、まあ皆さんね、お手軽な料理だととても作りやすいと思うので、お手軽な料理を作っていきましょう。
くどい。
ラジオキーポイント、
3人が早口言葉で対決したり、
何気ない単語から全く新しい商品を考えたり、
素敵な3人がちょっと難しい言葉でトークしたり、
とにかくいろんなことに全力投球で挑む番組です。
ここにしかないものがきっとあるはず。
そう、キーポイントならね。
なんか古い気もするけど、
ラジオキーポイント
各週木曜日に配信中、
聞いてね。
ワイズラジオ制作委員会では、一緒にラジオを制作するメンバーの方を募集中です。一緒に喋ってみたい、こんな番組をやってみたいという方、いらっしゃいましたら、ぜひともご連絡ください。投稿は、ワイズラジオ制作所の投稿フォームか、wiseradio100@gmail.com まで。一緒にラジオを盛り上げよう。
ラジオキーポイント、あとカレーライス。
おしゃべりめちゃくちゃめちゃくちゃ教えた。三つどもえの口喧嘩、今日は誰の言葉が一番聞き取りやすいでしょうか。3人が順番に他2人に言わせたいことをまあ出します。早口言葉だったりセリフだったり、言わせたいことだったら何でも OK です。それでもし言うのミスったらマイナス1点、そのお題を出した人プラス1点です。うまく言えたら言えた人プラス1点、それで一番点数の低い人は罰ゲームが待ってます。さて、罰ゲームはね、まあ今言っても面白くないので、一番最後に言いたいと思います。
はい。
はい。
これ、お題じゃないや、台本読んでるときに、一回、ん?ってなったのが、いつもは3人が順番に他2人に言わせたいことを出しますとか発表しますだったはずなのに、うん、題しますになってんだよ。
そうね、今、見てびっくりしちゃった。
何これみたいな。
ご変換怖い。
怖い怖い。
怖いね。
うん。ということで、まあ、ご変換は怖いけど、なんか、言い間違いとか噛むとかの方もまずいので、
そろそろ罰ゲーム回避したいんですけどね、
う
ん、私。
いやもう別にね、猫がガチネタを出してくることに関して俺は否定しないよ。
うん。
いやでも
全然否定しないよ。
それでもなんか勝てない、自分が悔しい。
いやだって出してないじゃんガチネタ。
先週雑だったからね。
いやごめん、前回はねもうミラクルに全部持ってかれちゃって
る。全部持ってかれたからね。ある意味勝ちだよ。
そう、なんかお題が どうたらとか覚えてないんだよね、あんまり、うん、
いっぱいね。
うん。
よし、まあそういうことでどんどん始めていきましょう。最初はどうしよう、誰も決めてねえや。お題を決めてないんじゃなくて、最初を誰にするかを決めてなかったんだけど、
はいはいはい、
まあそういう時は俺からいきましょう。
お、
わかりました、
はい。次どっちがやるかってなんとなく決めといてね。
はい
はい。
じゃあお題発表します。さっきね料理の話をしていたので、料理ネタでいきたいと思います。
お、
卵かけご飯おしんこセット。
うん、
うん、卵かけご飯おしんこセット。
すげえ朝食セットですね。
すげえ朝食っぽいでしょ。
うん
うん、
うん、これを3回だな。
お
う、うん、結構言いにくいよ。っていうのも、卵かけご飯とおしんこセットって今の俺のバイト先であるんだけど、うん、
はいはいはい、
急いでると噛むんだよね。
うん、
すごくすごく噛むポイントが嫌なんですけど、どうしましょう。
頑張る。噛まない。噛まない。
前にも後ろにも噛むポイントがあるね。
噛まなければ大丈夫。
なるほど。
噛まなければ大丈夫。じゃあ行きましょう。
はい。
はい。じゃあこれは、岩くんから行きましょう。
お、僕から。
はい。
そうだな。なんか早口言葉っぽくないんだけど、すごい恐怖感がある。
すごい嫌だ。
うん。なんか、日常的に使う単語だから、怖いね。
うん。
はい。
じゃあ行きます。卵かけご飯おしんこセット、卵かけご飯おしんこセット、卵かけご飯おしんこセット。
おー、言えちゃったよ。
丸
丸丸丸。
よかった。
オッケーオッケ
ー。なんか一瞬んってなっちゃったけど、
それぐらいだったら全然オッケー。お客さん言えてない人いるからね。
ああ、
うん、たこれみたいな感じで、
これ
じゃねえよみたいな。
こんな簡単な言葉だから。
どう、
俺噛みそうなんだよなこれ。じゃあいきまーす。卵かけご飯おしんこセット、卵かけご飯おしんこセット、卵かけご飯おしんこセット。
まあよしとしましょう。
なんかね、一瞬噛みそうになってよどんじゃった、
う
ん、
一瞬噛みそうになって、しかも笑ったから、笑った時にうんって思ったけど、まあ笑うぐらいだったら許してやろうみたいな。
申し訳ない。
大丈夫でーす。
なるほどね。
そう、卵かけご飯、これ卵かけが言いにくい。
孫かけぐらいが言いにくいね。なんか間をかけみたいになっちゃうね。
なんか卵かけご飯になりそうなんですよ私。
でおしんこセットも、おしんこだけで止めるなら楽なんだけど、こセットが続くとおしんこが噛む。
そうそうそう、うん、なんかおしんこがふわっとした感じになっちゃう、
ね、ふわって
ということで、まあ意外と引っかかるかなと思ったら引っかからなくて、一気にマイナス2点になっちゃったキースケです。いや、あれ違う、
マイナスない、マイナスない。
0点か、
うん、よしよし。僕らが1点
言えなかったらマイナスです。
よしよしよし、はい、じゃあまあまだ挽回はできるな
ですね。
じゃあ次はどっちからいきますか。
じゃあ僕いきましょうか。
じゃあ次岩君お願いします。
はい、そうですね、さっきのパートで料理の話題が出たので料理です、うん、お題ただのタンメン、ただの担々麺。
なるほど。
なるほどね。
これを3回言ってください。
3回。
うん。なんか別に難しいわけじゃないけど、うん、なんか、ややこしいかなっていう感じで。
まあね。
考えてみました。
きっと6人グループなんだろうね。注文お願いします。はい。僕これ、私これ、僕これ、私これ、みたいな。
それを、3つ3つって言わないで。
言わないで。
1回ずつ言う
の。1人ずつ。じゃあ君からよろしく。はい。はい、はい、みたいなね、うん。6人全員が言っていたら結局3つずつでした、みたいな。
そう。あ、誰も俺もって乗らないんだ、
ね。俺もって乗らずに、1つずつ。
1つずつ。
店員としては、イライライラ。3つって言えよみたいな。
なんでバラバラなんだよ。
俺もっていいだろっつって。
じゃあこれを。1個ずつ押すよりは3って押した方が楽なんだよみたいな。そんな感じだったんです
が。そんなね、店員の口が聞こえそうですが、これをじゃあ3回言ってください。
はい。
どうしよっかな。じゃあ猫からいこうか。
はい、わかりました。これ絶対なんか同じメニューを2回言いそう。
同じメニュー2回言ったらアウトですよ。
はい、わかりました。じゃあ行きまーす。ただのタンメン、ただのタンタンメン、ただのタンメン、ただのタンタンメン、ただのタンメン、ただのタンタンメン。
おー。
今日は来てるぞ、今日は来てるぞ。
結構スムーズだったね。これは完全に丸です。はい、じゃあ次班長。
ああ、言えるかな、言えるかな。なんかね、1個間違えそうな箇所はあるんだけど、あるんだけど、まあ間違いなかったらドヤ顔しながらここも間違いそうだったんだよねっていうふうに言いたいと思います。
はい、
よし、じゃあ行きましょう。ただのタンメン、ただのタンタンメン、ただのタンメン、ただのタンタンメン、ただのタンメン、ただのタンタンメン。早かった。
おお、
たたのタンタンメン、たたのタンタンメンっていうふうに言ってた気がしてさ。
いや、まあ大丈夫だった
か、大丈夫だった。あとね、ただのタンタンタンっていうふうに言いそうになって怖かった。
なんか一瞬ドって聞こえた気がしたけど、まあ丸です。
おー、危ねー。なんか今日はみんな調子いいな。
タンタン麺は確かに言いにくいんですよ。
うん、
いやもうだってタンタンタンになるって。
ただのタンタンタン麺、
タンタンタン麺、あ、やべみたいな。
ただのタンタンタン。
よし、じゃあ次は猫か最後。
うん、
残念ながら最後はですね、料理系じゃないんですけどね。
ああ
惜しいですね。じゃあお題いきましょう。パチパチパチパッチンパンチ。パチ3回、パッチン1回、パンチ1回です。
すげえ技だね。
パチパチパチ、
パッチン、
パンチ、
パンチ。
ポール巻さんが1回出てますけど。
パチパチパチ、パッチン、パンチ。
はい、練習しない
です。練習してるじゃん。
練習しない。
あの、どういう光景なのか頭に浮かべないとさ、順番が分かんないじゃん。あ、ね、さ、順番を間違えるのも引っ掛けか。
そうですね。
割り割り。
なるほど。
じゃあ、班長からいきますか。
あ、やべえ、なんか本気で順番間違えそうなんだけど。
うわ、怖いな、これ意外と。わかんないぞ。
うわー、なんだこれ、ひでえ、ずり
ー。3回
3回でね。
はい、なるほど。
あー、なんか、ゆっくりなりそうな気がするな、どっかで。
まあ、思いつきで言った割には結構難しめかなと思って。
うん。
だから、そこ。
なんで、マキさん挟んでる。
いやー、だから、途中のさ、このタイミングがさ、
それでやるんかい。
あの2人出てこないようにしない
と。そうよし、
はい、
じゃあ行きたいと思います。パチパチパチパチ。
早い。
いや、予想だにしないところだった気がするんだけど。
いや、パチパチパチのあとパッチンっていうのに気にしてたら言えなくなっちゃった、
うん、うん、確かにこれね、気そらされる気がする。難しい、
早口っていうのがね、うん、またクセモンだね。
そうね、難しいかもしんないこれ、
うん、
じゃあ、あー難しいかも、行ってみます。パチパチパチパッチンパンチ、パチパチパチパッチンパンチ、パチパチパチパッチンパンチ。
おー、
やったやった、
言えてる人いた、
やったやった。
言えてるし、なんだよそれ。
はい
はい、一周終わったんで、うん、じゃあ途中結果発表いきましょうか。
はい、じゃあ点数、今の段階の発表します。キースケ、プラマイゼロ。
ゼロ。
うん。ゆわゆ、プラス2ポイント。
おぉ。
ネコアニ、プラス3ポイント。
おぉ、今日は来てる、今日は来てる。
来てる、来てる。
これはすごい。
うん。今回あるんじゃない、本当に。
あり得るかもしれない。よった。
うん、おぉ、ということで、今回俺がちょっとビリなんですけど、
うん。
まあ、俺がビリだからとかそういうんじゃなくて、はいはい、ちょっとね、今回は、あと、まあ、時間も時間なんで、最後に、まあね、ビリの人が特別ルールを引いて、それで一発大逆転みたいなことをちょっと考えてるんで、
うん、
まあ、特別ルール3種類あるんですけれども、
うん、
それを今から引きたいと思います。
はい、ここにチャンスカードがあるんで。
あるんで。
はい、これを引いて、その内容に従ってください。
どうする、一体どうするよ。ライフカード
それ選択でしょ、それ人生のでしょ。
久しぶりに聞きましたね、そのネタね。
はい、あ、
さて引きました。普通に言いますよね、チャレンジですね
なんでボケようとしたの、
なんかボケようとしてボケがうまく思いつかなかったんだけどね。
はい、
チャレンジ、
チャレンジカードです。
はい、
チャレンジ、他の MC のお題のに自分のみが挑戦します。成功するたびに通常は1ポイントですが倍増して2ポイントもらえます。かっこ失敗した時の点数の変化はなくなります。つまり俺が失敗して俺がマイナス1、お題を出した人がプラス1はなくなります。
なくなります。なので、まあ、2人のお題に成功すると4点、
うん、お
ーっていう逆転の要素があります。
よし、じゃあちょっとね頑張っていきましょう。
は
い、
どっちかでミスれば私が1位ですね。
そうですね、
うん、
よし、じゃあミスねえぞ。
はい、じゃあ、お題を、
お題から
い
こうかな。
出す人選んでください。
よし、じゃあ猫のからいこうか。
おお、
わかりました。じゃあ、私の方の、チャレンジお題はこちらになりますね。響きビキビキビッキビキ、
これを、
3回ですね。
3回、
なるほどね。
うわ、そろそろ言えないとまずいからな。ちょっと頑張っていきましょうか。よし、じゃあ行きます。響き響き響き響き響き響き響き響き響き響き響き響き響き響き響き響き、
うんうん、
おー、言えてることになった。
おお、
なんか一瞬噛んだ気がするなとは思ったけど、
うーん、俺も今のはね、聞こえる側がどう聞こえたかなってちょっと不安だったけど、まあ丸が出たんでよしとします。
はい、
ハ行って結構早口難しいんですよね。
ね、
うん、破裂音とかね。
よし、じゃあ次はゆわくんのやつ行きましょう。
はい、これによってですね、
ですね、
実質僕か班長か二人ともっていう、
あ、そうか、二人ともがあり得るんだ。
そう、
うんうん、
があり得るので、
はい、
このお題にかかってるということでお題出します。
はい、
マダガスカル、まだ助かる。
うわ、ガチきたよ
え、ガチじゃないよ多分。
マジ、
うん、言いにくいかどうかわからないけど、うん、とある芸人さんのネタです
あ、そうなんだ。
はい、3回です。
今脳内で言って自分で噛んだわ
あれ、そう結構パッと思いつきで書いた感じなんだけども、
だってこのうーんの島の名前を俺はあんまり言わないからな。
うん、確かにその段階で噛みそうではあるね
よし、これほにゃねな島は名前合ってるよね、この書いてあるやつで。
多分合ってる。
よしよしよしよしよし、じゃあ行きます。マダガスカルまだ助かる、マダガスカルまだ助かる、マダガスカルまだ助かる。
あ
ー、まん無理ですよね。
惜しかったね。
やった。
まん無理ですよね。
最後のが惜しかったかな。あと
多分2回目ぐらいにね、まねねねねねまだ助かるみたいな感じになってたからね。
早かった早かった、
ね。いやもう自分でも分かってたんだけど、ここは言い切れ、やり切れ、もしかしたら丸もらえるかも、いや無理だけどっていう感じで言ってた。
まだまだチェキチェキ。
はい、
はい、ということで最終結果でーす。
はい、最終結果発表します。
はい、
キースケプラス2点。
おお。
いわゆるプラス2点。
おお、
猫アニプラス3点。
やった、初めてトップ。おお、
なんと猫がトップ。
おお、
すごい成長したな
ねえ、
プレイ入れて4回目にして初めてトップ取りましたよ。
よく頑張ったな
この感慨深い感じになってますけどね。
はい、
さて罰ゲームが2人になりました。
そうね、うん、
珍しいですけれども、
はい、
はい、
実はね、今回の罰ゲームはね、せっかく猫がトップなんで猫に発表してもらいましょうか。
今回の罰ゲームなんですけど、エンディングのいつも の投稿のお知らせを、全部一人で言うだったんですけど、
二人になっちゃったね。
二人なんですよ。
二人になりましたね。
どう分けます？
はい、あ、じゃあ今回に限りじゃんけんで、あ、じゃあ猫が勝ちか負けか言ってそっちになった方にしよう。
ああ、なるほど、
負けた人だと。
じゃんけんで勝った方か、じゃんけんで負けた方か。
そう、
じゃあ、勝った方が言ってもらいましょう。
勝った方が言う。
で、アイコだと2人同時に言ってください。
同時に、せーので。
一発勝負ってことね。
一発で。
はい、
シンクロさせろってことね。
グー出すよ
じゃあグー出すよ シンクロニシティが。
最初はグー、じゃんけんグー。
本当に出しやがったこいつ。
じゃあ二人で、すごい聞き取りにくい認証状態をやっていただきましょう。
もし聞こえなかったら前回のエンディングを聞いてくださいね。
はい。
はい。
ということで、おしゃべりペチャクチャミペチャクチャのコーナーでした。
TGA スタジオから交通安全の呼びかけです。自転車は車と同じ車両の仲間。左側通行を守りましょう。右側を走るのは危険です。自転車レーンも安全なスピードで。交通事故を少しでも減らしましょう。
アマゲホはアニメ、漫画、ゲーム、ホビーについて、ゆわゆうとゲストがトークするサブカルトークバラエティです。最近話題のアマゲホから懐かしのアマゲホ、ちょっとマイナーなアマゲホまで、サブカルなら何でも幅広くピックアップ。アマゲホは不定期に配信中。ゲストは随時募集中です。にゃー。
ラジオキーポイント。
せーの、お送りしてきましたラジオキーポイント、いかがでしたか。この番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。おしゃべりペチャクチャミペチャクチャで3人に言ってほしいセリフ、目指せヒット商品、キーポイントメーカーズで山札に入れる単語、知らないわけがないのお題となるワード、もちろん普通オタや番組の感想もお題お待ちしています。間違えた、ごめん。投稿はワイズラジオ制作所の左側にある投稿フォームから各コーナーを選んで送ってください。また直接メールも受け付けています。アドレスは wiseradio100@gmail.com wiseradio100@gmail.com wiseradio の綴りは ysradio です。メールで投稿する際はタイトルに番組名とコーナー名、本文にハンドルネームをお忘れなく。皆様からの投稿をお待ちしております。
もう笑っ
ちゃう。お疲れ様です。
笑うな、そこ。
違う、あのね、ワードっていうところの、あれ、あの、お題になるワードのところのワードの部分がなんか、すごい面白い言い方のふわってしてて。
いや、合わせるの結構大変でした。
はい。
思ったよりゆっくりだったから、なんか、言い方いろいろ変えて楽しんでたら自分で笑っちゃった。
こら、何をやっている。ということで、まあ皆さん送ってきてください。
お願いします。
お願いします。
はい、じゃあ、まあ、いつも通り、なんかお知らせある人どうぞ。
はい、じゃあ、ワイズラジオ制作委員会からいつものお知らせです。
はい、いつものお知らせです。
はい、ワイズラジオ制作委員会はツイッターをやっています。アカウント ID は、ワイズラジオアンダーバー PP、YSRADIO アンダーバー PP です。フォローよろしくお願いします。
はい、フォロー数増えてる、
はい、前回の放送
前回のそのお知らせから。
あ、前回のお知らせからだと1増えました。
お
ー。地道に増えつつ。
地味に増えてるんですね。
よしよしよし。ということで、まあ皆様フォローしていただけると、よしよしよしって思います。
はい。
はい。
他になんかお知らせある人？
じゃあ。
はい。
全然関係ないですけど、ネコアニのツイッターよろしくお願いします。
はい。ネコアニのツイッターアカウントは？
ローマ字で NAKO、ANI です。ネコアニですね。
うん、ローマ字で。
あ、ごめんなさい。
ネコアニですね。
ローマ字でネコアニですね。
はい。
はい。
まあね、わかりやすいと思うんで、まあ、ツイッターの方よろしくお願いします。
はい。
他二人は適当に探してください。
はい。
あとまあ、お知らせ、こちら結構重要なんですけど、
はいはい。
次回ね、キースケちょっとお休みいただきます。
おお。
はい、出れないんですよ。
おお、
なんか。ということで、なんか？
なんか、探しに。
ちょっとね、うん、自分は見失ってないんだけど、うん、自分の足元がちょっと不安定になってるので、自分の両足を探しに行きたいと思います。
お、なんかアニメの冒頭部分みたいな入りだね。
マジ？
うん、なんかかっこいい。
ごめん、自分探しにっていうのを最初潰されたから、あ、どうしようどうしようって、
うんうん、
迷った結果、オチも何もない状況で行ったんだけど。
いや、いい返しだなと思った。
うん、 とりあえず、出れないんで。
そうですね。じゃあ。
その代わりにね、ちょっとゲストさん呼んだんで。
お
う
お
う。うん。ゲストさんを代わりに盛り上げて、いじくって頑張ってください。
なるほど。
うん。ということで、ゲストの方なんですけれども、ちょっと、私のお友達から、あと、TGA でちょっとラジオをちょっと前にやって、今お休み中なんですけど、ちょっと前にやっていた、白熊さんに、
うん。
うん。お願いします、うん、お願いします、言うて。頼み込んだら、ああ、それなら大丈夫っすよって言ってくれて、
ほうほう、
出ていただくことになりました。
はい。
ということでね、次回は、いわゆ猫兄と、あと白熊さんがゲストで、やるということで、よろしくお願いします。
お願いします。
岩くんは白熊さんとは知り合いなんだよね。
そうですね、まあ何回かお会いして、その時にお話ししたりはしてるので、まあ面識はあります。
うん、で、岩くんは面識あるんだけど、猫くんは初めて。
そうですね、私が初めてなので、
うん、
まあ初対面ということでね、こちらが猫がどれだけ借りてきた猫状態になるのか、はい、ということで、まあ次回はちょっとキースケいないんですけれども、ラジオキーポイントの方よろしくお願いします。
はい、
はい、
あ、そうだそうだ、
ん
あのなんかお知らせっていうあれなのかどうかわかんないけど、
どう、う
ん、今ふっと思い出したんだけど、
はい、
あのラジオキーポイントって、
はい、
あの5月に始まった番組なんですよ。
はあ、うん、
ってことで、だ前回の配信が、
うん、
実は3周年だったっていう。
ああ、丸3年経ちましたよ、的な。
そう、だから、うん、この回は4年目に入ってるんですよ。
おう、いつの間に、いや、まさかそんなことは。
いやいや、そんなことはって言われても、
うん、
この場で嘘でしたで終わらないです
。まあね、わざわざ言ってるからね。
そんな短いドッキリないよね。
うん。いやけど、俺そんな気がしないから、いやいや、そんなことは。
まあ、なんだろう、何周年とかそんなのがあっという間に過ぎてた感じだったからね。
うん、まあね。まあそもそも自分の年齢も言えないような気付けなんですけども。
そういえばそんな話しましたね。
したね。
そうなんですよね。うん。まあそんなこんなで実は3年もやっていたこの番組なんですけれども、うん、ね、第1回から聞いてくれてる人は、うん、いたらびっくり。
いたらね、
うん。いたら嬉しいけど、嬉しいよりも正直先にびっくりの方が来ますね。
まあいるんだったら言うで、なんか賞をあげたいぐらいですね。
あげたいぐらいですね、うん。はい。ということでね、まあ。実は今回で4年目がスタートしているんですけれども、ラジオキーポイントここまでです。4年目に入ってもよろしくお願いします。
ます。
ということで、今回のラジオキーポイントはここまでです。お相手は、4年目でやりたいことは、そろそろ機材を新しくしたいです、キースケと、
4年目でやりたいことは外ロケ、いわゆと、
4年目でやりたいことはちゃんと4周年の日を忘れない、猫兄でした。
それではまた次回。さよなら。
さよなら。この番組は、ワイズラジオ制作委員会がお送りしました。